これ音声入ってた？
はい、入ってましたよ。
あ、そうですか。細川先生、途中ちょっと話振ったんですけど、ちょっとお見えにならなかったみたいなので。
まあ本当通り一遍でしたね。下っ端の国家役人のタイムでしたね。
まあだけどね、意外にちょっと話分かる方で、で今からちょっとまたその審査にあたっての書類を作らなきゃいけないみたいなんですけど、
ね、
まあ、そこでちょっとこってり書いて
ですね。また一遍持ち帰りになったんですか？持ち帰りでいいと。今日中に提出とかじゃないでしょ。
いや、あの4月まで猶予があります。
ああ、もうたっぷりあるじゃないですか。
たっぷりある。
はい、はい、みんなで知恵を集めて。
そうですね、ここはなんとか、ね、なんか是が非でも勝利せなあかんので。
そうですよ、ね、何千万人の人が泣いたことか、この3年間ね。まあ、税金だけはバッチリ取りましょうってね。あ、このような話、
まあ、まあ今日が始まりなんで、でまたちょっと持参するときに、今日の担当官とお話しするんですけども、さらに2回戦がありますわ。
はい、私もあの3月10日に2回。
あ、そうですか。
不正集計裁判ね、国家高等裁判所、はい、2回目の公判です。でこれで却下させたらもう僕は最高裁に持ち上げますから、はい、
私もあの絶対に勝ちますんでね、これは。
うん、大丈夫ですよ。反対にあの税を戻してもらいたいですね、3年分の。
そうですね。
つまらんことに、意味のないどころか有害無益なことに税金使い腐ってね。
だからね、
皆さん国会議員がこういうこと言わないかん。
皆さんも同じアプローチをしたら、結構なこの民衆勢力になるんですよね。そうそう、うん、だからこれは誰にでもできるんですよ、この請求は。
お金もかからんしね。
お金もかからないです。
こ、時間はたっぷりあるはずだから。
やっぱ財務省と厚生労働省は全然違いますね。もう厚生労働省ひどいもんですよ。
うん。
この審査会があるって言ってないんですから、
うんうん、嘘つきなんだもん。
嘘つきなんですよ。
嘘ついたらいかんでしょ。ここは
日本のガンです。で財務省に関してはあったってことですから、うん、これで明らかになりました。
財務省はね、もらう側やからね。政治省のお金をもらう側やから
、まあ、厚生労働省に関しては、うん、
一方的に施してやってやるっていう感じやろ、上から目線やろ。アーセー厚生省って言ってください、ね、アーセー厚生省。アーセー厚生ばっかり言うばっかりで一つも責任取りやがらんね、厚労大臣も。全員頭を剃ってパンツ一丁で記者会見せえちゅうの、大臣は。この間の3年間大臣の席についたやつは、もちろん議員の
職それだけじゃちょっとあれですよ、うん、もう特にもう公務の太郎を筆頭としてこのワクチンを主導した人間はもう本当断罪すべきです。
ですよね、
手錠かけない手錠を。
どれだけ国民を振り回したかね。
でもやっぱこの
精神的苦痛もあるから、財務者料も請求しないで。
この、審査官もコロナに関してはやっぱあれですね、あのビビってますね。これはなんか審議の対象としない、
うん、と思ってるでしょ、うん、それはみんな共通だもんね。人間だったら命が不安になってきたらみんな同じですからね、不安感はね。撃たれた人も被害者、撃ってない人だって被害者だよ、本当にね。 国民一丸となって国民運動を起こすしかないな、これやりましょう、
うん、皆さんもね、ぜひ勇気持ってね、こうやってどんどんどんどん行けばね、変わってきますよ、日本は。絶対にまだ圧倒的なマイノリティだからね、役人もその偉そうにしてるけどもう社会保険庁絡みの人間なんかひどいだから、対応がもう金だけよこせっていうの一点張りですよ。で、実際審議する場所もないしね。
そう、この間はね、もう3年なら3年、5年なら5年、税を取るのをやめなきゃダメですよ。そうしないと本当に日本国は沈むよ。うん、税をや止めればいいんですよ。集めて配らんでいいんですよ。集めるのさえやめれば配らんで済むから。ね、取るのをやめてほしいんですよね、しばらくこれ。うん、一遍税を止めるってことですよ。全すべての税を。所得税から何からすべて。直接税も間接税も。一旦止める。そしたら、日本人は救われます。
ね。どうせこの払ったお金も電通とかのクソ野郎に、流れるだけだからね。
その通り。まあでもどんどん検挙されていってるから、パソナの電通は。オリンピック問題も全部明らかになってきてるじゃん。特捜部が本当に動いてるよ、今。東京地検庁ももちろん CIA 側だったんだけど、ちょっと CIA だってやっぱり、トランプ派と今の偽大統領バイデン派にちゃんと分かれてるから。
ね、先生ね、ちょっと今日のいきさつをもう一回ちょっと説明すると、私は税金の支払いを一旦止めて、まあ、税務署から、こういう、その場があるから そちらの方で審議してくれっていうふうに言ってくれた方がいるんですよ、税務署の人でね。で、この人は私の味方だと思ってます。で、この人は残念ながらお亡くなりになりました。まあ、9月にその生中継して、涙を流した方なんですけども、
亡くなった、
あ、亡くなったんです。あの人が亡くなって後任の方から連絡があって、この審査請求ができるのでそちらに行ってくれっていうのが、はい、その亡くなった方が
強く言
い残してくれてるんですよ、うん、だからこういう道が開けたわけで、今日審査会に行ってその異議申し立てを正式に行うからって言って、書類をもらったんですよね。ここに全部書いて、で、また再度これを提出するわけなんですけども、その期限が、はい、まあ、4月。だからまあ、私はもう来週中にでも、その、はい、全部書類を書いて、また再度問い合わせして、アポ取って、行くんですけども、まあ、2回戦、はい、その書類を提出しに行きます。で、それも当然生中継して、次はちょっと細川先生の喋る機会を、はい、設けたいと思うんですけども、
お願いします、
はいはい、一応そういう流れです。で、今その書類を受け取って、帰ってきたところです。で、今から、車で東京の品川に行きます。
うん、大変ですね。今からなんか5カ所6カ所ずっと、
そうですね、品川行ってで、千葉行って、静岡行って、大阪に戻るっていう、まあ、仕事をして、また
大阪に戻れるの？
いや、今日は品川で一泊して、明日の8時50分にある、ちょっと、その方が新幹線に来られるので、その方が同行して、千葉に行って、あと静岡に行って、大阪に帰る。まあ、2泊3日
の旅やね。
そうですね。うん、
いや、あんまり無理せんようにね。はいはい。自分一人の体じゃないからね、レポさん。
はい。私はまだ若いので、未接種だし、ちゃんとシェディング対策もして、万全です。体はもう健康です、う
ん。無理せんようにね。自分一人の命じゃないんだからね。
はい、まあ、とりあえずね、はい。はい、今日のね、審査官もね、もう聞いたら3回バチバチ打っとんですよ。
あとは時間と個人差だな、人によってな。
で、4回目なんで打たないのって言ったら、やっぱりちょっと怖いって言ってましたね。
正直な男だったね。
まあ、気づいてきてるんだろうなって、うんうん、まあ、3回打ったからもうあかんのですけどね。
本当はね、手を打たんといけんときはね、それね、うん、
まあ、とりあえず
はもうどんどんね、あの被害者が集まってきてます。泣きついてきてくれてます。恥も外聞もなく僕に怒られるかと思って喜んじゃったとか言ってから言うけど、そんなことないよって。打った人も被害者やけど、打ってない僕らも被害者だから、同じ仲間じゃからって言うたら、涙をこぼす人もおったよ。
で、まあ僕は
先生の演説を聞いとったのに、
今月の11日に親父を亡くしましてね、
うん、そうだったね。
まあ、先生にもご相談させてもらったんですけども、うん、ちょっとなんか、まあ、家族の大反対を食らってですね、できなかったんですけど、
うん、まあ、それはそれで、お父さんの魂があなたの中に今いるからね。
あ、今、それはよく感じてます。
一心同体になってるはずだ。
まあ、これが親父の意思でね、人を頼るなっていう、俺を頼るなって言ってるんだろうなって。親父は厳しい。
でもちゃんと中に入ってる。デボさんの中に入ってるから今ね、うん、お父さんの分まで頑張ってあげてね。
そうですね。で、親父はまあ国を守る重要な任務をそのしてきた人間なのでね、まあ、その意思をしっかり引き継いでいこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、
バイブ君がスピーカー取られてますから一声聞きたいですね。バイブ君元気？
あ、元気です。待機した。
よかったよかった。
はい。
うん。
やりとりの音声入ってたかな。
途中途中なんか途切れた部分はありましたけど。
ああそう。
はい。
まあとりあえずこの生中継のスペースはこれで一旦終了するんで、で僕ちょっと今から品川まで車で暇だから、また新たにちょっと別のスペース作ってそっちでいろいろやろうと思
うんだけど。うん、あのお茶でも飲んでゆっくり一服して行っていってください。どうぞ。
はい、じゃあとりあえず生中継スペースこれで終了しますので、まあ、来ていただいた方、どうもありがとうございました。